おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
いかがですか。昨日私が言いました、池上彰さんのねニュース解説、
はい、
ニュースショー見たことあるでしょ
う。あります。
はい、特徴はどうぞ。
わかりやすい。
嘘つけ。絶対違う。
なんでですか。それが人気じゃないですか。
あれはね、
はい、
池上彰さんのニュース解説分かりやすそうに聞こえますがね、
うん、
あれ実はねそんなにみんな分かってないんですよ。
おお、
うん、あれがね違うところなんです。つまりね、池上さんって何かと、池上さんはねその分かりやすく説明してあげようと努力なさってるんですよ。その顔が分かりやすく伝わってくるんですよ。
だからこっちも分かった気になっ
ちゃう。気になるんです。僕はこの人はうまいことやるなと思ったんだけど、まずあの戦争でやられた東京の廃墟を石巻の子供たちに見せるのよね。これは何だか分かるって言ったと、子供たちが手を挙げて津波でやられた街かなっていう。そ
う
すると池上さん、違うんだよ、日本は戦争に負けたのっていう、これは東京なんだよ、東京の一番賑やかな銀座っていうとこ、君たち知ってるだろ、見てごらん、もう津波でやられた街と同じさ、何にもなかったんだよ。でもどうだろう、さあ今の石巻と比べてみよう、同じじゃないか、うん、これはね東京のど真ん中なんだ、何年か経ったらしっかり復興したんだか、これはね次元が高い。だけどそれを子供に説明する時の勢いが分かった気にさせるのよ。
うん、ああ納得しちゃいますもんね。
納得するでしょ。つまり分かりやすく伝えねばというあの人の姿勢そのものが分かりやすいんですよ。つまり追求しないんですな。そして池上さんは絶えず未来完了形で語るんです。未来完了形で語る人というのは希望が灯るんですよ。過去に遡らないから、そして未来で終わってるんだから。東京の焼け跡を見せといて、石巻だって50年後はこうなるんだよって言われるとね、もう未来で完了してるから歩き出す方角がわかる。でもこれは非常に高度な話術なんですよ。やっぱり豊かな言葉、そして力強い言葉遣い、それが正義のジャーナリズムよりもはるかに人間を励ます。正義の論理よりもケアの論理から報道というものを伝える、
はい、
実は報道というのは漢字からして道に報いるですから、もともとがケアの論理から生まれた作法なんですよ、
はい。
ちょっとここで話は脱線します。武田徹記者が書いたあの出来事で、この人はこういうことでメディアというものを考えてるんですが、ちょっと話が尻切れトンボに終わるかもしれませんが、前段だと思ってくださいね。ベトナム戦争当時、ニューヨークタイムズの記者デイビッド・ハルパースタム、この方はベトナム戦争に従軍するうちに、これは重大なアメリカ政府のミスが犯した戦争であると気づきます、
はい、
そしてニューヨークタイムズで絶えず反戦記事を本国に送り続けます、うん、こういう記者がいたんだね。実はこれアメリカの正義の戦いではない、それでそういう記事をニューヨークタイムズにバンバン載せる。手を焼いた米軍はペンタゴンのお抱え女性記者マーグリット・ヒンギスという根性の悪い女記者を使いまして、
はい、
誹謗中傷をでき、あの日常の中に起こします、それはあたかも見たごとくベトコン、敵の共産主義者の兵士の死体の前で泣き崩れているハルパースタムを私は見たというのを本国に送るんです、
うん、
ええ、という、それはその人間の死体を前におじけづいて泣いている、しかも共産主義者のアジア人の死体を見て泣いている、みっともないニューヨークタイムズの記者であるというふうに報道されるんです、うん、ハルパースタムは激怒しまして、これはヒンギスと将校に対して自分とこのキャメラマンを連れてって喧嘩を売るんですね、うん、アメリカの記者ですね。で、このハパースタムは言います、私は泣いたりしたことはないっていう、
はい、
ベトコン の, あの死体を前にして、で胸ぐらを つかみかかって証拠に詰め寄るんですね、嘘だと言えっつって。でこの噂は立ちまして、ニューヨークタイムズの記事は人気を失うんですが、これ同じく、従軍記者のジャック・ラングスっていう、この人がこのハルパースタムに対して発言する、その発言の言葉が美しいんですね。 良いかよく聞きなハルパースタム、どちら側の兵士であれ、戦争の惨禍の中で横たわる死体に涙する人間を、来たるべきアメリカの若い世代は、むしろその涙ゆえにいつかきっと尊敬する日が来るであろう。君は人間として自然ではないか。
はい、
この記事が圧倒的な支持を受けるんです、アメリカの若者たちに。
はい、
この続きまた明日のマネットの上で。